はい、それでは、今日のところですね、以前のところは、一つのことを願うということで、4節だけを取り上げたんですけども、で、この5節以降のところから見ると、災いの日、この災いといってもいろんなことがあるわけです。災いの日には、このように、主が、仮を、これは、幕屋。これは仮よっていうのは、砂漠地帯をずっと、エジプトから、カナンの約束の目的の地域確定ではですね、神殿とかも作れなかったので、仮のいおりを作ったわけですね。で、でそこに、この、大事な、神の箱を置いたりしたので、それは、後に大きな幕や、布状の大きなテントですけども、その幕やの奥深く、これは神の言葉があるところが一番奥深い。まあ、これも一種の平行法で、神様の一番深い部分に、隠してくださる、かくまってくださると。で、それがさっきもちょっと言った一方では、それは神様の一番おられる奥深いところって、すなわち神ご自身の上に立たせてくださると。そうして力を与えられる。いわなる神様が不動の力。を与えてくださるから、群がる敵対者の上に、頭を高く上げさせてくださると。悪の力に飲み込まれたり、打ち倒されせずに、その群がる敵の中におっても、しっかりと立ち、そして、まっすぐ前向きに前進していくだけの力を与えてくださるという。でそういうことを経験するときには、おのずから、生贄、死の負けで生贄や、昔は実際に動物を捧げていたわけですけれども、一部の詩編預言者の中では、そのような目に見える様々な捧げ物は本当の捧げ物ではないということで、悔い改めた心、砕けた心が生贄だと。で、そのことは、まあ、イエス様も言われたことがあります。私たちにとっての捧げ物、これは祈りであり、また賛美の歌でもあると、ということですね。で、このマタイの福音書23章では、立法学者、ファリサイ派の人々が、形式的な宗教に陥ってしまって、非常に偽善的だと。街道では常識に座ることを好み、広場で挨拶をしたり、ラビ、ユダヤ人で律法を、神のことを教える人たちをラビと言っていたわけですね。この日本語訳で先生と呼ばれたりすると、この日本語の先生は幼稚園でも看護婦でも何でもですね、裁縫でも主人でも、ほとんど何でも、国会議員ではなくても、紹介議員になっても、あるいは施設の付属の洋学校なんかだったら、看護婦さんでも事務職員でも全部先生と呼びなさいと。ずっと前私が日の胸洋学校に勤めた時に、最後の勤めた学校で、そんなことで、ちょっと驚いたことあります。そんなことを命じておったわけですね。そういう何でもかんでも先生と呼ぶと大違いで、この場合、マタイの23章で言われている、広場で先生で言われすること、この、これはラビっていう。日本で言うとこでも、誰でもかんでも先生と全く違った、 言葉なんですね。で、地上のものを父と呼んではない。こう、父と呼ぶ、肉親を父と呼ぶななんていうこと意味はないんだ。これもまた、この父っていうのは特別な人を、父、アブラハムは我々の父だというヨハネ伝にも出てくる箇所がありますが、特別に敬意を表する人、優れた、そういった指導者的な人を父と呼んだり、そんなことで、要するに評価される高い人だと、教師と、呼ばれたがると。まあ、これはもう日本でこういう習慣染みついてるから、校長先生に向かって、誰それさんなんて言ったら、校長怒り出すわけですね。気づかんと。そんな風に形式的になったと。で、この捧げ物にしても、八家や祈んで、ウイキョウの十分の一は捧げるから、立法の中で最も重要な正義や憐れみ、真実は、無視していると。これこそ行うべきであると言って、元より十分の一の捧げ物を内実にしてはならないというようなことを付け加えておりますが、これは、ま、現代でもですね、教会でも、すべてのほとんど教会、ま、礼拝献金、あるいは十一献金、十分の一献金とか、その他のいろんな、ことで、ま、教会に関わったことのない人はわからないけども、セブンスデイ・アドベンティストという教会の方が、近所にあったので、いろいろ、交流があったわけですね。とても熱心な人だったけども、その人が一度ハガキにわざわざ書いてですね、教会から連絡があるときのいつも献金のことばかりだと。で、なんとか献金、なんとか献金、礼拝献金とかね、なんとか献金、なんとか、もうずらりっと並べて書いてですね、まあ、驚くほど10種類近くも、書いてあったのに驚いたことがあります。また、父は、私の父は、聖公会で洗礼を受けて、晩年にですね、で、よく似たことを言ってたわけです。聖公会かなんか不届きかと思ったら献金の要請だとかいうようなことをですね。まあ、それぐらい、教会では、教会堂を建設するだけにも、しばしば何千万といるわけなので、億単位の金になったりするというわけですね。都会地区では田舎の方でも小さな教会でもそう。それが牧師を生活、あるいは牧師の子供が大学行く、全部車から何から、みんな信徒の献金だから、まあ、とてもですね、信徒が1000円、2000円とかいうのではやっていくことはできないので、そういうことになもなっているということです。でもそういうことで、私どもが徳島県で最初に徳島聖書キリスト教会やってたのは、キリスト教センターだったんですね。それは長教派で使う礼拝堂でもあり、会議場でもあったんですね。宿泊施設もあった。それは、広い間があり、何十人も入れる山。そこの中で私が初めて行った時にはわずか5人前後がですね、ひっそりと畳の、そこに裸電球しかなかったけれども、で、宿泊2階で宿泊もできる、いくつも部屋があったんですね。で、礼拝堂もあって、そこで特別集会や結婚式もなされたりしちゃったぐらいですが、それがアメリカのキリスト社の献金によってずっと運営されてきたっていうので驚いたことがあります。まあ、それは、1960年ぐらいからですね、日本は非常に経済的に成長、どんどん石油価格なんかもあって、そうして、非常に経済的に成長してきたのに、まだアメリカ人のクリスチャンですね、アメリカ本土の。その献金によってなされている、これは本当におかしいということで、打ち切ることになったと。でそこで、自前でやっていかなきゃならんということで、保育所を作ったわけです。で、保育所を作って、そして収入源とすると。で、礼拝堂だとこ壊して、保育所にしたわけですね。で、礼拝はもうここでは、結婚式とか、そうした、きちっと礼拝の、そうした、いつもきちっとあったものはもう使えなくなったわけですね。で、それでだいぶそこにキリスト教図書館もあってずっと続いていたんですけれども、 その方、幼稚園か保育園かが、保育園ですかね。幼稚園だったか。それが、徳島市の補助も受けてるんだったら、特定のキリスト教の書店をやってはいけないということになって、何十年もやってきたものが、書店も追放されたと。いうことにもなったわけです。まあ、そんなことで私自身も、驚いたから今でも覚えてるんですね。私どもが何の気なしに使っていた、それが全部、遠いアメリカのクリスチャンたちの献金によって成り立ったんだと。まあ、そういうことで、この10分の1の捧げ物ないがしにしてはならないと。こうした献金ということによってですね、いろんな教会は現在でも、日本中のあれとあらゆる教会は、その教会堂が建てられ、そこで働く牧師たちの生計、あるいは子供たちの教育費や大学の保有料も全部が信徒の献金によっていると。で、教会の場合は、職業を持ってる、わけですね。まあ、職業は大学の先生の方が多かったわけなんですけども、まあ、そういうこともあったから、そして街道を建てないから、何千万という費用もいらないと。そこで、その会場費だけでよいと。いうことで、私が北白川集会行ってた時も、あの時わずか1回50円だけ出せば、よかったというふうなことで、そんな献金の重要性なんて私も全く知らなかったわけですね、ずっと。だけどその後様々な教会出入りしたり、教会の人が関わったり、市民クラスマスで15年も、教会の牧師さんたち、あるいはその他の長老たちの会でずっと追って、あちこちの教会、あるいはその県外、いろいろ。で、本当に信徒の捧げ物、祈りと共に捧げられる、献金というもので、いかに大きな支えを得ているかということを知らされてきたわけです。で、私自身も、そのような、神様の真実な心から出る、ですね、立法の中で最も罪の正義、憐れみ真実とかいう。そういう真実な気持ちから自発的に出してくださる献金によって、いろんなところで本当に自由に行く。あるいは印刷物も、ああいう桂さんのとか、大出さんの本とか、その他いろんなことが、全くそういうことをするから、皆さんお金献金出してくださいと言わなくても、自発的にそれこそしてくださっていると。それで、いろんなことが本当にできてきたわけです。今の集会室も、そういうのを建てるということになると、もう、まあ、数千万という金がいるので、それは、やめた退職金だけではとても足りないということであったんですが、それも自発的に、外の金額を出してくれる方々がおいでて、あの土地を買うこともできたということです。で、まあ、もう一つの方の駐車場の方、の家と、その方は、特に姉の方も手助けをしてくれたから、ああいうことも購入もできたわけですが、みんなそういう、祈りだけ捧げたらいいというものではなくて、現実には、その建物があるかないかと大きく違うと。建物がなかったら、賛美歌もまともに歌えないと。実際に、徳島にも何度も来ていただいた関根義雄さん、精神科の医者だった人ですけども、賛美歌を歌ってたら、下から怒ってこられたと。何回か、今、日曜日で5の大会をしてるのに、上から歌なんか歌ってたら集中できないと。やめてほしいと。それで、歌は控えめにいつも小さな声で歌わなきゃ。会議室、私も実際に神戸で2ヶ月に一遍行ってた時でも、ちょっと古い建物だから廊下も狭い。音響設備もないから、賛美歌を歌ってたら最初の頃それ知らなかったから。それでですね、ちょっと歌は大きな伴奏も低くしてくださいと。資格試験とかいろいろやってますからとか言われて、初めて気がついたと。そこで、途中からの方々が、その部屋ではない一番奥のですね、広い、費用は、普通のその従来使ってきたよりも倍ぐらい高いけれども、私が行くときにはそのようにされたと。まあそういうふうに会議室とかすると賛美歌をちゃんと歌うことすらできないんですね。 で、とにかくそういうことですね。私たちの目に見える捧げ物、目に見えない捧げ物、それが相まってですね、献金捧げるものだから本当にしぶしぶ、いやいやなんだが言われるからすると言ったんだよ、神様は喜ばれないということで、そういう今までも多くの方々の自殺的な捧げ物によってですね、いろんなことがなされ、そしてそれがまたいろいろと伝えることにもつながっていたということです。長くなったんですけど、こういうあのこととても大事なことなんですが、無教会ではですね、やはり有名な大学の教授だったりすると相当な給料もらってるから、献金なんかなかったって、会場費がそんなに安くてよかったんですね。私が初めて行った時も、会週間の責任者が一人が京都大学の教授で、一人が京都大学の助教であれば、それはその先生を養う人全然ないわけです。だからそんな風なことで、献金の重要性っていうのも教会しか知らない人は知らないですわということがあったりしてですね、2000年のキリスト教会画像と、そういうふうに数知れない人たちの様々な献金、日本のミッションスクール津田塾にしても明治学院大にしてもですね、ミッションスクールにしても、みんな本来海外の人たち、同志社大学にしても飯島寮がもうアメリカたくさんあちらこちら行って講演して献金をお願いして、そしてそういった資金でもできた。でそこから確かにですね、様々な伝道にもつながっていったというところがあるので、この点は特に無教会関係の人がですね、中に本当に分かってないという方々もおられるのが後からいろいろと分かってきたわけですね。ちょっと長くなりました。こんなことあんまり語ることはなかったことですけども、はい、それでですね、この生贄、主の幕屋で生贄を捧げるというこの生贄の問題ですね、無関係じゃないわけですね。何が生贄、捧げ物なのかという問題は本当に大事なことだと。一番大事なのは砕けた心、祈り、それこそが、そして賛美、これが生贄だけども、目に見えるものもそのように目に見える働きもですね、そして目に見える献金なり見物、そうしたことも神様の御国のためにという気持ちで捧げるときに大きな意味を持つと。それで次7節ですね。このように賛美の歌を歌える。で一方ではこのようにですね、聞いてください。この憐れんでください。これ本音に、ハーナンという言葉の命令形になるわけです。神様に命令するわけじゃないけど、文法上の形としては命令形。ハーナン、憐れむ。そこから、名前のハンナ。それから、ヤハウェは、ハンナ、憐れみだ。ヤハウェよという単数形で、ヨハンナ。ヤハウェは、憐れみであると。そこで、ヨハネ。ということも生まれていると。そういうことで、憐れむという、ハーナンというヘブライがとても重要な人の名前とかになって、全世界に今至るところにあるわけですね。ヨハネ、ジョンとかいうことも言いますけども。で、答えてくださいってもう一語なわけです。日本語ですと、憐れんで、私に答えてくださいって言いますが、この、憐れんでのところ、憐れんでくださいと。本命にと。それから次も同じように答えてください。一語なわけです。私にっていうのは、この本命に、いいが私になります。ヒブライ語では簡潔になるわけですね。憐れみたまえと。答えてくださいと。そして、この呼び求めると訳されたところは、これは、ちょっと参考のために出しますが、原文の構造は今コメント欄に出したようになっています。 Hear, O Lord, when I cry with my voice. と声という言葉と、それから叫ぶということは語源、語の形は同じところから出てるんですね。声を出すことから、から叫ぶという言葉にもなってるんです。で、単に呼ぶっていうなら叫ぶというですね、本来はそういう強い言葉なんです。それをさらに、with my voice、私の声というのが入ってる。私の声で叫ぶと。でも叫ぶっていうのは声で叫ぶ当たり前だからということで、この二重に訳してない訳もありますが、原文ではそれに、我が声というのと叫ぶということは両方入ってるんですね。ヒアロド死を聞いてください。私が我が声で叫ぶときと。ですから、これはこの叫ぶを強調しているので、そのように訳しているのもありますので、それもちょっとしておきます。この詩の作った人の気持ちを少しでも汲み取るためには、その原文の、まあ、構造というものを知るということもしばしば重要になってくるわけです。これはアメリカプロテスタントの代表的な訳の一つ。New Revised Standard Version。NRS ですね。New Revised Standard Version の訳です。次に出します。Hear, O Lord, when I cry aloud. ですね、この本。cry aloud というふうに、大きく叫ぶときというふうに、声ということ、我が声で叫ぶということ、これは非常に強調しているということで、このアメリカの代表的なプロテスタント英訳では、Hear all, これはさっきのとおりです。主よ、聞いてくださいと、聞いてください、主よと。When I cry aloud, 大声で叫ぶとき、ということになっているんですね。で、Be gracious, これ本音に声に訳しているんですね、gracious。憐れ深く、恵み深くあってください。そして、answer me。まあ、こういうふうに、訳によってですね、単に呼び求めるというよりもっと強い言葉で言っているということは、こうした訳からも変えるわけです。どうしても日本語ではですね、その原文の強い調子というものが、訳には反映できないことがしばしばあるわけですね。特に口語の方は。祈りっていうのは非常に表面だけ形式的に祈る祈りからですね、このように大きな声で叫ぶ。聞いてくださいし、I cry aloud と大声で叫ぶときに聞いてくださいと。で、be gracious, 憐れみくださいと。そして聞いてくださいと。まあ、立て続けにこのようにですね、切迫した心の叫びを言う。これは、私たち本当に病気が重くなったり、非常な苦しみや痛みに苛まれたり、例えば今ウクライナな、その他のいろんなところで実はそういうことが起こっているわけですね。そういう本当に今の日本では考えられないことですね。隣の国から攻めてくる。日本では本当に想像できないのは、日本は隣の国行ったって広大に海があるわけですね、日本から。だから、かつて、蒙古、元が攻めてきた時でも、その海に、非常に阻まれたわけ。海がなかったら一発の猛攻に飲まれとこまれとったはずです、日本も。はるかな遠くまでですね、モンゴルの抵抗っていうのはヨーロッパの方まで行ったぐらいですので。だから非常に強力な防波堤があるというようなことですが、他の国々はそもそもですね、ウクライナの問題は以前にも話したりしましたけど、もう何十年も前かずっとああいう問題が続いてるわけですね。土地の境界、国の境界なんていうのは、もうしょっちゅう動いてるわけです。国さえなくなってしまうということもある。日本もそうですよね。日本で一番最初は、どっからどこまでだったのか、わからんわけです。愛の人がたくさん本州におったわけで、私が学生時代に山々に京都近辺たくさん行ってたんですね。で、滋賀県の西側にそびえる1200メートル、1000メートルからそのぐらいの山 琵琶湖の西側にそそり立ってるものだから、そこ何度か行きましたが、ある奇妙な名前がある。900メートルぐらいで。で、それをその山の方で調べてると、それ実はアイヌ語なんだ。アイヌ人の子とか、そこまで来てたんだという印なんだと言ってますけども、だから遥かな昔にはアイヌの人たちずっと、そんなところまでですね、よって混在しとったみたいですが、後から入ってきた、今の我々日本人と言われる人たちによって徹底的に駆逐されていったわけですね。で、アイヌを、エゾ、アイヌ人を追い出したものこそ最高の名誉だって言うんで、エゾを征伐したものが一番の代表軍、征服した、エゾを制圧した、征夷大将軍と。徳川時代はそんな名前が残ってたぐらいですね。そのぐらいものすごい力を込めて、もともとおった人たちを迫害し、殺したり、追い出したり。で、とうとう明治政府になって、彼が自由に生活していた、遥かな昔から、狩猟漁労という形のものを制限させて、ある地区に閉じ込めて、で、支配しやすいようにしてしまったと。北海道は誰もの、日本のものだったけど、もともと日本という国さえなかったわけですね。どっから先かという、来てもなかったわけです。それを傍聴していく過程で、朝鮮半島まで、全くの他国まで、1910年に、いわゆる乗っ取ってですね、そして、日本の支配下に置いてしまったわけです。それら満州もですね、広大な満州を、真の最後の皇帝を、仮に傀儡政権、言うた通りする皇帝に据えて、満州国が勝手に作ったと。それを日本で、例えばですね、朝鮮半島から、あるいは中国が攻めてきて、九州一帯に、ここに入り込んで、で、言うた通りするものを勝手に、置いてですね、九州を占領してしまったと。で、自分の勝手に、別の国にしてしまったと。そんなようなことを日本で想像もできないことですが、そういうことを日本も、まあ、90年ほど前にやって、さらには、台湾も日本の領土を取ってしまったと。カラフトも半分取った、千島も。戦争に勝ったら、そんな風に次々もぎ取っていって国境は広がるわけなんですね。で、そんな風に、様々な状況に追い詰められる人たちは、例えばアイヌの人たちがその過程で、自分たちが自然に住んでいたところを追い払われて、そして、生活したところないところへ追い出されて、で、そこで狩猟漁労していかないといけないと。さらには、そういう生活までできないようになって、人々に区切られた地域で生活しろと言われたと。その人たちはどんなに悲しんだか苦しんだか、彼は文字がなかったんですね、アイヌは。だから、全くわからないまま。これアフリカなんかでもそうですね。文字がない国たくさんおって、どこでもそうです。そういうふうに、でも聖書の世界では何千年も前から文字があったから、その時の苦しみや叫びはそのまま文字に、このように記されている世界でもほとんど例のないようなことですね。神様はそういう特別に、この神のために、文字も、そして何千年も前の人の心の叫び、生々しく感じ取るように、その摂理でもってされたということがわかるわけです。だから、苦しんでいるのは決してウクライナの人たちだけでなくて、今に始まったことない。日本も今、ロシアがやっていることははるかに、大量の人たちを殺し、また苦しめて、他国の領土に勝手に侵入して自分のものとしていった。わけですね。つい80年、90年前。で、この叫びっていうのは、いつの時代でも至るところであったわけです。私たちもこの詩編を読むときに、なんとなくですね、さあと表面だけ読んで、分かった気になって本当にいけないと思うんですね。 神様に向かって必死で叫ぶ、大声で叫ぶ、憐れんでくださいと、答えてくださいと。で、そういう叫びに応えて、このように、賛美を上げる人たちも、ずっとその長い歴史で起こされてきた。だからこれ本当にそうだということで受け継がれてきたわけですね。弟子は、我が顔を尋ね求めよと。哀れんで答えてくださいって言ったら、私の顔を尋ね、これはとってもですね、こんなことも、私はあなたの神様の顔を尋ねますとかいう祈りを聞いたことはないですね。この御顔を隠すことなくと。これはある意味でこれほどですね、ヘブライ人たちは今のテレビもラジオもビデオも一切なかったわけです。カメラも何もない。夜になったら日が暮れた、もう本当に文字通り真っ暗。長い長い夜ですよね。で、その中で本当に真剣に祈り続けるときにはですね、まざまざと神様の御顔を見えてくると。そういう体験を実際にする人が非常に多かったと考えられるわけです。現代の私たちでは、もう至るところで、特に町水では、もう無駄な光がいっぱいですね。夏の電気、種屋になるかわからんと。電気が不足する不足いい。そのことばっかり言ってですね。いかに無駄な、膨大な無駄を使ってるかっていうことをまるっきり強調しないと。あのテレビのニュースの背景見ても、真冬でも半袖に近いような相当温度を上げてるはずですね。真夏だったらわざわざアナウンサーや背広を聞いて暑苦しいの線でも半袖でやればいいんですよね。ってことはあんな黒い冬みたいに背広を聞いて、真夏でも男性のアナウンサーならばやってるってことは相当冷房効かしてるはずです。だから、テレビでですね、何度に節約しましょう、どの子の言うよりも、率先して全国に一発に通じる NHK のアナウンサーからしてですね、半袖でやればいいんですよね。何もでもできる。半袖でやって何が不都合なかということだと思いますね。真夏であれば。ネオンさんになんか、そういうことを言わないで、いくらでも電力を使っていいように考えて、そして足りない足りない原子力をつくまでやらないかんとか言い出す。本当に、まあ、本末転倒もいいところで。そんなように様々なことがあります。なんでこんなこと言いたいかというと、この顔を求めよと。こういうところは、本当に、真っ暗闇の長い長い時間で本当に真剣にいるときに、まざまと神様の御顔が浮かび上がってくる。その愛の眼差しがわかるんだと。で、それが見えないときは、この神様は自分に対して何か怒っていると。あるいは、何か抜けているんじゃないかと。罪の、本当に、悔い改め、罪を知らないでやってるこの傲慢さがあるんじゃないかと。まあそういうことを感じさせる。御顔を尋ね求めると。まあ今のように、至るところで光があり、いつでもテレビでもビデオでもスマホで、このスマホで非常に有害な、もういくらでも非常に、まあ有害な映像、ほとんど役に立たない。わけですね。霊視を清めたりする。そんなものがあるから、神様って言うてもクリスチャンであってもですね、昔の人もはるかにわずかしか真剣になることができない。いつでも清されたら何でもかんでも見えるようになってしまったわけですね。はい。まあそんな風に、なんでこんな御顔なんて言ってるんかっていうところの中にもですね、その時代風、何千3000年前とか、当然電気も何もなかった時代ということを思い浮かべたら、真っ暗闇の中で長時間ということですから、こういうことが出てくる。で、やっと次第にした。見捨てないでください。救出の終わりから。この見捨てる。アーザブというヘブライ語、アーザブ。これは、イエス様が最後に叫んだ。エリー、ランマアザブターニと。アーザブ。私をなぜ見捨てたのか。あれと同じ言葉です。実際に、非常な苦しい時にやって、何にも助けはなくて、周りから本当にひどいことを言われて、これも神様見捨てたんではないかと、 あるいは、病気が本当に苦しくなって、一向に良くならないと。だんだんひどくなるばっかりだと。神様を見捨てたんではないかという。昔の迫害、あるいはウクライナで本当に、地下で、50日もですね、外に全く出ないで水もない、真っ暗闇だと。ああ、夜は赤ちゃんなりが泣いて、全く眠れない。そういう長い長い、いつまで続くか、どうして神様がこんなことを見せているのかと。信仰を持っている人もたくさんおるわけですね。ウクライナ、ロシアには。イエス様が、エリ・ラマ・サバクタンコの見捨てた。なぜ見捨てたのかと、叫ばずに、やれないほど、この世には、イエス様に最も深い信仰の人であっても、そのように、深く感じ、叫ばざるを得ないほどの苦しい事態が起こりうるという、迫害の事態、拷問とか、その時まさにそうだと思うんですね。本当にこういう叫ばざるを得ない。で、そんな時には、当然、神様でも見捨ててしまったかと思うぐらいですから、父母が私を見捨てて、これ当然あり得るわけですね。キリシタンの時代でも、他の場合でも。父母こそが、お前早くキリストをやめろと、命じてですね、必死になってやめさせようとするということはたくさんあったわけです。父母っていうのは仮に言ってるだけで、父母はどうせ死んでしまうわけですね。父母、要するにもっと身近なもの、母は特に身近でお腹の中でおったわけだから、そういうでも見捨てることがあり得る。最も近い友達でも、あるいは最も近いやはり、自分の子供も見捨てる。夫婦のいずれかはまた見捨てる。時にはクリスチャンの友人だった人を裏切って、信仰も捨てる代わりに、友人も捨てるということさえ起こりると。どんなもの、しかしさらにこれにはできまいったように、国が捨てたと。満州でのロシアが攻め込んできた時には、軍人が率先して逃げてしまって、橋まで壊した。たくさん残った満州の開拓農民たちは歩いて100キロ、200キロもですね、しかも北韓寒い寒い中で、たくさんの人が途中で死んだ。生まれ出てる若い人も多かったから、子供たちちょっと踏みつけて殺せと、あるいは学会を捨ててしまえと命じられて、そうしないとお前も死ぬんだと。まあ生き地獄のようなところをですね、帰ってきた人たちもたくさんおったというか、カラフトでもそうだったんですね。だから、そういうふうに、この世の中には、私たちが、今、平和な、こういう内戦も何もない日本では、想像もできないぐらい、恐ろしい苦難にあった人たちは、たくさんおるということで、でも、そんな中でも、ただ一つ見捨てないのが、神様だと。たとえ見捨てたように見えても、イエス様はまさにそうだと。見捨てたように見ると、実は、あまりの肉体の苦しみの上に、そう感じられないのって、神様はそんなふうな苦しみも時として合わせると。でも見捨てたのではなくて、実際に復活をさせたと。文字通り、キリストも凄まじい釘で打ち付けられて、大きな太い釘でですね、本当に苦しみも抱えつつ死んでいったけれども、その苦しみを通ってぐんと引き寄せて、復活させて、永遠の神と同じ存在、変えられたということです。そういうことで、この、現在も、まあ、特にニュース報道でなんかで、この間の、そういう人たち苦しみがあるけど、そこで報道されないたくさんのことが、現実に今も起こっておるし、昔から、遥かな昔からずっとあったと。だから、そういう非常な苦しみがあった人たちでも、こういう紙幣を見て、励まされてきた。父母が私を見捨てようと思う。友達を見捨てようと思う。これは、勝浦さんが、ああいう、36年もの苦しい病気の時、私は職員に行った時、何度も言ってたことです。病気になった時、酒飲み友達、音楽の友達、遊びの友達、いろいろ来てくれたけれども、また来るわな、と言って、ほとんどみんな二度と来なかったと。だからみんな見捨てるというわけですね。もう行ったってどうしようもないわ、と。記憶になされて、記憶が留まって、 ある同級生なんかは、それから何十年のうちに、え、まだ活力生きとったのって、というふうなことを言うたと言いますけれども、そのぐらいですね、記憶の中からも見捨てていくと、忘れてしまう。けど神様だけは忘れない。そのこと本当に大きな希望だと、ですね。私たちも、老齢化して、世の中で何の働きもできなくなって、横たわっていくときには、ただ一人施設かどっかですね、病院とか。ほとんどの人から忘れ去られていくと。でも神様は忘れない。そのような本当に弱くに追い詰められた時にこそ神様はですね、そこで引き寄せてくださる。たとえどんなに苦しくても、やはりしっかりと引き寄せてくださっているんだと。そういうことを信じることができると。で私たちは、もう、これからますます老齢化して、様々な苦しみに、遭う。実際に我々のこのスカイプで参加されておる方々の中にも、入院したりしてですね、そういう苦しい状況になられている井上友の人たちの中にもおられます。でもそういう人たちのところには神様はですね、その人は実感できなくても実際におられるんだということを私たちも信じて、その神様からの引き寄せる、そのことを祈り願っていきたいと願うところです。はい、以上です。